舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日。さて生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回っています。ここからは、ゲストコーナーですね。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしておりますが、本日の町人は産業創造雇用促進課より有本健さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日ね有本さんには舞鶴夏の就職フェアについてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
これもう間もなくの開催なんですかね。
そうですね、来週なんですけど8月の9日の月曜日、
はい
はい、山の日の振り替え休日の日になってます。
あ、祝日か、
はい、祝日、そうですね、
はい、そうですね、はい、はい、
で1時昼の13時ですねから16時まで舞鶴市 の東舞鶴の商工観光センターの方で、開催します。
はい、ということで8月9日月曜日の開催ですね。多分ねカレンダーには私がね今見てるカレンダーも山の日11日になってるんですけど、
そうですね、
はい、オリンピックの関係で祝日変わったんですもんね。
そうなんです、
今年ね、
はい、ですのでね9日がお休みになってますので、
はい、9日が祝日になっておりますのでご注意ください、
はい、
8月9日月曜祝日の開催となっております。舞鶴市商工観光センターにて舞鶴夏の就職フェアということなんですけれども、このね舞鶴ってたくさん仕事あるんでしょうか今。
はい、実はですねたくさんあるんです。はい、ちょっとそれをですねご説明させてもらいたいんですけど、
はい、
中野さん有効求人倍率ってご存知ですかね。
聞いたことはあるけど、
はい、ちょっと皆さんそんな感じだと思うんですよ。聞いたことあるけど 何かなみたいなね。私もちょっとこの仕事するまでもう一つ分かってなかったんですけども、はい、お一人お仕事を探しておられる方がいらっしゃったら、うん、そのお一人に対してお仕事何件あるかみたいな、就職できるお仕事が何件あるかというような数字になるんです、
はい、
なので例えばですね100人お仕事探しておられる方がいらっしゃって、
うん、
お仕事が200件あるとすると、うん、これが有効求人倍率は 2.0 というような形になります。お一人に対して2つ仕事はありますよみたいな、就職のしやすさみたいなのをですね、
うん、
示す数字になるんです。
うん、
でですね、うん、舞鶴 でこの有効求人倍率なんですけど一体どれぐらいやと思いますかね。
ね、ちょっとコロナっていうのもあるし、はい、そんなに高くないんじゃないかなって思うんですけど 0.8 ぐらいですか。
あ、はい、お一人に対して 0.8 個ぐらいしかないんじゃないかとお仕事がというお話なんですけど、実はですね 1.36 ということで1を超えてですね、お仕事をお一人探してられたら 1.36 個はお仕事ありますよみたいな、はい、状況なんです、
はい、
でこれなんですけど、ちょっとそれだけ言われてもちょっと高いか低いかようわからんというところあるんですけどね、うん、国とかですね、京都府と比較したらどうなのかなというところなんですけども、
うん、
国の方が舞鶴市が 1.36 に対して、
うん、
国、またちょっとクイズ形式で申し訳ないんですけど、はい、どれぐらいだと思いますか。
国の方が多そうなイメージありますけどね、
はい、
1.5 とか。
はい、ありがとうございます。はい、すみません不正解ということで、はい、実はですね国の方が舞鶴市よりも低いんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、舞鶴市の方が国全体よりも就職しやすいというそういう状況なんです。
へー、
で国の数字は今 1.21 でして、
うん、
はい、で京都府全体でも 1.1 ぐらいなんです。
低いんだ、
はい、なので舞鶴市は国とか府と比較してもですね、就職がしやすい町というふうに言えるということです。
はい、
でですねこれ今舞鶴市の有効求人倍率 1.36 倍というふうに申しましたが、
うん、
これコロナの影響がどうかということなんですけども、
はい、
コロナがですね、本格化、コロナ禍が本格化し始めたのが、令和2年の春頃からですね、
うん、
ちょっと令和2年の4月頃の有効求人倍率を見てみますとですね、国の方はそこで 1.30 でして、
うん、
その後どんどんどんどん国は下がり続けてですね、今年の4月にはですね 1.09 まで下がってるんです。
へー、
はい、なので国は 1.3 から 1.09 ということで 0.2 ほど有効求人倍率下がってお仕事がなくなっていってる、
うん、
はい、それに対して舞鶴市はといいますとですね、令和2年の4月、去年の4月は 1.28、
うん、
で 今年の4月でも 1.25。
あんまり下がってない、
は
い、
そうなんです。舞鶴市の方は、うん、お仕事が安定的にあるというような状況で、まあ、コロナ禍の影響もあまりそこまで大きくは受けていないという、まあ、業種によっていろいろあるかとは思うんですけども、うん、全体で見るとそういうような状況です。
なるほど。
はい、なので舞鶴市の雇用は安定的ということも言えるかと思います。
これ公務員の方が多いからとかっていうのもあるんですか？
そうですね、公務員の方が多いというのと、あと産業のバランスが良いというのもちょっとこうありまして、はい、まあ、いろんな産業がいろいろあるのでバランスが取れているということで影響を受けにくかったということがありますね。
はい、こんなふうに比較してみると舞鶴は就職しやすい町というふうに言えるということなんですね。
そうですね、はい、お仕事も一定たくさんありますしね、うん、はい、
その中でどうでしょう、正社員の求人は多いですか？
はい、ね、正社員の求人についてもですね、まあ、これもちょっと国と比較させてもらうんですけども、うん、まあ、国の、正社員の有効求人倍率が 1.21 であるのに対して、うん、舞鶴市はなんと 1.49 ありまして、
高い、
はい、国と比較しても正社員の有効求人倍率が高いので、まあ、正社員として就職もしやすいというような状況ですね。う
ん、
まあ、
もちろんパートの就職もしやすい、
はい、ね、パートもあるんですけど、うん、パートはちょっと国よりやや、お仕事がない方になってます。うん、はい、むしろ正社員が多いというのが前の特徴です。はい、
ということでね、はい、意外と舞鶴って働きやすい街ということなんですね。
そうなんです、
はい、じゃあね、ちょっとここで一曲挟みましてお話の続きをお伺いしたいなと思うんですが、有本さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いできますか？
は
い
は
い、
では、アバのダンシングクイーンお願いします。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は産業創造雇用促進課より有本健さんにお話をお伺いしております。舞鶴夏の就職フェアということでね、先ほど8月9日月曜祝日に開催になりますということでお話をお伺いしたんですけれども、意外とこの舞鶴は仕事がたくさんあって就職しやすい街というのが前半のお話でした。はい、 それではここからはね、例えば舞鶴にはどんな企業があるのかということについてお伺いしたいと思います。
はい、ですね、舞鶴もいろいろ魅力的な企業がたくさんありましてですね、そういった企業を何社かちょっとご紹介できればと思うんですけれども、はい、まずですね、皆さんご存知日本板ガラスさんですね。はい、でですね、板ガラスさんの方は、大場下の方にですね、うん、舞鶴事業所がありまして、創業年というのはもう1918年になります。で2006年にピルキントン社という、まあ、大きい会社をですね買収されまして、まあ、大きなグループ会社となっておられてですね、うん、今全体では2万7000人で、舞鶴事業所でも約700人の方が勤務されているというようなことです。はい、で年間の売上がですね、まあ、2020年の3月期で5561億というなんかとんでもない数字、
大きすぎて分かんないです
ね。でまあね、建築用のガラスとかですね、まあ、太陽電池用ガラスとか、まあ、皆さんの身近なものであれば自動車用のガラスなんかを、はい、製造されてます。で舞鶴事業所ではですね、すべてのガラス製品の元となる大分ガラスなんかを作っておられて、うん、まあ、自動車のフロントガラスとかサイドガラスなんかをたくさん作っておられるんですが、まあ、ここでまたすいませんクイズです。
はい、
車ね、目の前にたくさんありますよね、うん、その辺たくさん走ってますけれども、はい、この車の、フロントガラス、うん、舞鶴の工場でどれぐらい作られているでしょうかというクイズです。
全国の車のことですか？
はい、国内製造のいろんな車ありますけども、ね、全体の何パーセントぐらいが舞鶴の工場でフロントガラス作ってるでしょうかと。
6割
言い過ぎです。
言い過ぎ、
はい、6割、そう、大体ね、3台に1台分ぐらいのフロントガラスは舞鶴で作られているので、ちょっと私が最初に期待させるような質問をしてあれでしたけどね。
いやいやいや、
は
い、
なんでね、これもちょっと私も初めて聞いた時驚いたんですけど。
あ、じゃあ我々が普段乗ってる車も舞鶴の板ガラスさんで作られたガラスかもしれないってことですね。
そうですね、はい、もう3人お友達いらっしゃったらその3人のうちお一人 は、はい、という感じですかね。はい、はい、というのは日本板ガラスさんがねまずはあります。はい、はい、そしてですねちょっと違う、感じでですね、うん、万工業さんという会社がありましてですね、
うん、
こちらの製造 の、 会社になるんですけれども、こちらは舞鶴市の別所の方にある会社です。
はい、
でまあ、従業員さんは43人ぐらいなんですけれども、ですね、電車のパンタグラフってご存知ですかね。
あ、あのこんなのやつ、
はい、電車の上に
ラジオでは見えないこの身振り手振りが、
はい、今中野さんが上でひし、はい、形を作っておりますが頭の上で、はい、あの電車の上にひし形のね、うん、あって電線とつながっているようなパンタグラフというようなものがあるんですけど、そういったものを作っておられたりとかですね、うん、まあ、トヨタのハイブリッド車 の、 ブレーキ の、 部品ですね、まあ、これかなりのシェアを誇っておられて、うん、作っておられるような会社です。なので、まあね、先ほどの板ガラスさんもそうなんですけども、まあ、世界的に有名な企業の重要な役、うん、のうちで重要な役割を担っている会社が舞鶴にもたくさんあるというようなお話でございます。はい、さてちょっと次々とご説明といいますかね、はい、ご紹介させてもらえたらなんですけど、次がですね、えなみ精機さんという会社をご紹介させてもらえたらと思います。
はい、
でこちら平にある会社なんですけど、従業員数がだいたい50人ぐらいなんですけども、まあ、こちらは金属製加工法の研究と広報開発、金属接合技術開発ということで、まあ、金属をこう加工されるような、ことをされてます。金型、プレス金型を製作されたりとかですね、うん、で、まあ、このえなみ精機さんはですね、アメリカとかヨーロッパ、アジアなど、世界各国へ製品を提供しておられます。
うん、
まあ、いわば、まあ、グローバルに活躍されている企業ということです。はい、それが舞鶴の方で、事業されてまして、まあ、うん、海外に多く製品を提供して大企業からも高い評価を、えなみさんにお願いしたら大丈夫というふうに言われているというふうに、
すごい、
はい、いう会社ですね。はい、
はい、
さてちょっと次々行かせてもらいますが、ちょっと毛色の変わるところでですね、うん、ウッディハウスさんというのをご存知ですかね。
はい、
はい、東舞鶴のラポール の、ね、2階にお店がありますけども、
はい、
ウッディハウスさんという会社です。で設立は1999年ということで割と最近ですね、まだ20年ぐらいの会社なんですけども、うん、もう従業員数はもうすでに90人を超えておられて、
そんなにいらっしゃるんですね。はい、
売上も年18億ということで、もうかなりの売上になってきてます。で、まあ、舞鶴発祥のアパレル企業なんですけれども、まあ、これがもう舞鶴だけじゃなくてですね、神戸北店、あと京都桂川店とかですね、うん、茨城店とか、まあ、これイオンモールの中に店舗を出しておられる、
うん、
見たことありますかね。
はいはいはい、
あと、まあ、ですね、大阪市の北区とかですね、まあ、どんどんそういったファッションの先進的なと言いますかね、都会の方にこの舞鶴からアパレルの企業さんが店を出されるというようなね、うん、そういうようなことをされてます。で、まあ、ウェブサイトなんかでもたくさん売っておられまして、楽天のウェブとかですね、ウディカンパニーの EC ショップというようなところでも販売も行っておられるというところです。で、まあ、最近私このウディハウスさんの事業の中でいいなと思ったのがですね、丹後ちりめんを使って舞鶴市の補正会社でワンピースを作っておられるというようなこともやっておられまして、う
ん、私それ買いました。
あ、買われましたか。
はい、
これむちゃくちゃいい話だなと思ったんですけど、うん、ね、ただ、よそから例えば外国から仕入れてきて売るっていうだけではなくて、地元の人が作って、地元の人の記事で地元の人が縫製して売るってなると、ね、うん、どんどんその地元にお金が落ちていきますから、非常にこれは素晴らしい取り組みだなと、ね、
いいですよね。また着心地良かったです
よ。そうですか。
軽くて、
はいはい、僕も買いましょうかね
ちょっとね、
はい、サイズがあるかなという
ので
、はい、すみません、はい
はい、
ですね、でちょっとこういった会社もあるんですけど、うん、あとですね、インフォニックさんという会社がありまして、
はい、
でこれはですね、なんと世界最先端の、IT の仕事ができる企業が舞鶴に、上陸しますというようなお話なんですけど、実はですね、今年の5月にですね、舞鶴市とインフォニックさんと、あと、うん、ちょっとご存知ですかね、セールスフォースさんというですね、うん、世界的にかなり大きな IT 企業さんあるんですけども、うん、それとあの近畿農海大京都高さん、まあ、あのポリテックカレッジさんですね、はいはいはい、この4社であの連携協定というのを結んでおります。で、まあ、この協定きっかけでですね、インフォニックさんというこのセールスフォースさんのプラットフォームを使って、IT のお仕事をされる企業さんがですね、舞鶴市の方に、舞鶴事業所というのを出されるということになりました。でこのインフォニックさんなんですけども、設立は2005年です。でグループ全体で227人ぐらいいらっしゃいまして、システムアプリケーションの開発保守運用、 IT 基盤の設計構築運用、IT サービス開発などを、されておられます。でですね、あの舞鶴事業所で本格的に、まあ、事業を始めるにあたって、まあ、あの優秀な人材を舞鶴で採用したい、舞鶴育ちの子が舞鶴で、IT の仕事、世界最先端の IC の仕事ができるっていう環境を作りたいというところで、今度の就職フェアにも出展されてですね、IT 人材を探されているというようなことになります。
すごい。ということは舞鶴にいながら世界最先端のお仕事がもう可能ということなんですね、
はい、そうですね、はい、といった形でですね、まあ、ちょっと私今日いろいろラインナップ持ってきたんですけど、まだあの一部しか全然言えなかったんですけども、
全部で何社ぐらい参加されるんですか？
あ、今回の、ね、就職フェアには50社ぐらい参加します、
うん、あ、じゃあまだまだたくさんの会社が、
はいはい、はい、ちょっと今あの言った中で、榎並正規さんは今回ちょっと出展されてないんですけれども、うん、はい、他の会社さんは出展されておりますね、はい。まあ、こういった、企業、魅力的な企業がまずはたくさんあります、うん、で、まあ、こういった仕事の他にですね、あの先ほど話題にも出ました、まずは公務員の町というところもありますので、あ、はい、まあ、自衛隊さんとか海上保安庁さん、またあの教職員さんなどの公務ですね、あとまあ病院もね、まずは公的4病院が4つあるということで、かなりそういった医療的なあのお仕事もたくさんある、
はい
はい、またあの農業とかね、漁業なんかの一次産業とかですね、うん、まあ、あのいろいろ起業されてですね、飲食店などされる方もいらっしゃいますし、あの私は舞鶴というのは非常に職業選択の幅が広い町なんだなというふうに思っております、
はい
はい、でさらに言いますとですね、ですね、舞鶴から通える場所というと綾部とかですね、
あ、お隣ね、
お隣ですけどね、うんうん、まあ、こちらに行くと群瀬とか京セラといった大企業がありますし、
はい、
まあ、高浜とか大井町には発電所関連の仕事も多くあるので、まあ、舞鶴に住みながら働こうと思うと、あのさらに選択肢が増えるかなということで、うん、はい、あのお仕事たくさんあるんですというようなお話でした。
はい、はい、ということでね、今本当にちょっと時間の関係でほんの一部しかご紹介いただけなかったんですが、
はい、
他にも舞鶴には魅力的な企業がたくさんあるということですのでね、ぜひ夏の就職フェアで体験していただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は産業創造雇用促進課有本さんから舞鶴夏の就職フェアについてお話をお伺いしております。さて有本さん、こちらが8月の9日月曜日、はい、間もなく開催ということなんですが、どんな方に来てほしいですか？
はい、もう舞鶴市内で就職しようとされてるすべての人に参加してほしいとは思っておりますが、はい、まあ、中でも特にですね、舞鶴市で生まれ育されて、うん、まあ、今ね大学で行かれてるとか、まあ、そういった方はぜひご参加いただきたいなと思ってます。
はい、
で、まあ、今まさに就職活動真っ最中の4回生の方とかですね、
うんうん、
まあ、短大でしたら2回生の方ですね、うん、また来年、就職活動する予定であるっていう3回生の方なんかにぜひ来ていただきたいと思っておりまして、うんうん、でですね、これU ターンというのがですね、割とこのコロナもあってですね、注目を浴びております。
うん、
でちょっとあるその、就職斡旋会社のですね、大手の調査によりますとですね、 U ターン就職を希望する人っていうのがなんと、まあ、55% ぐらいはもういらっしゃるというのが、
そうなんですね、
はい、結果として出ております。ですので、なんかイメージとしては、ね、舞鶴に帰ってくる人ってすごい少ないから、
うん、
そういうみんな帰ってきたくないんかなと思うんですけども、うん、希望としてはやっぱ 55% ぐらいはあるということなので、はい、で、まあ、それだけじゃなくてですね、 U ターンだけではなくて、あのテレワークとかリモートワークでですね、うんうんうん、働く場所がもし自由になったらどういったところに勤めたいですかというようなあの質問があるんですけども、はい、まあ、これ地方の企業に勤めたいとかですね、うん、地方に住みたいという人がもう大体半分ぐらいということで、うん、やっぱこのコロナを超えてですね、まあ、こういった舞鶴みたいな自然豊かで魅力的なあの地方都市というのがすごくあの脚光を浴びているというところかと思いますね。はい、ですので、うん、はい、あの大学 3,4 回生の方ぜひ、就職フェアに参加して舞鶴、うん、での就職というのもあのこう選択肢に加えていただきたいなと思っております。
本当ですね、はい、ちょうど今大学生も夏休みかなと思いますので ね、 はい、この機会に舞鶴での就職フェアございますので、はい、特にね3回生4回生の方ご参加いただきたいと思います。それ以外でももちろんどなたでも
どなたでも、
はいはい、結構です。
再就職の方ももちろんお待ちしております。
はい、8月9日月曜日午後1時から4時までの開催です。場所は舞鶴市商工観光センター。こちらは予約はいるんでしょうか。
はい、あの当初予約制ということにしておりました。はい、あのまあ、コロナもありますのでたくさんの予約が来られた場合は少し制限を加える必要があるかと思ってたんですけれども、うん、今のところの申し込み人数でしたら、大丈夫ですので、あの、まあ、今から参加をご希望される方はですね当日、もお越しいただいて結構です。
うん、飛び込み可能ということですね。
はい、飛び込み可能です。はい
はい、じゃあもう直接この商工観光センターに来ていただくということですね。
そうですね、はい、
これなんかスーツとか着ないといけないんですか。
あの大丈夫です。もうあのなければ、服装自由ですので、
自由で、
はいはい、どんな格好でもと言いますかね、はい、OK ですので、で、ちょっとコロナのこともね今舞鶴多いので気になっている方もおられるかと思うんですけども、うん、あの感染対策はしっかり行ってまいります。
はい、
あの入り口で問診をさせていただいたりとかですね、うん、お熱測らせてもらったりとか、あとお話の、各企業とお話しいただくときは、こういったパーテーションをご用意しますし、うんうん、終わった後にはお一人一人終わった後には消毒をさせてもらいますので、はい、感染対策を万全で行わさせていただきますので安心してお越しいただければと思います。
はい、ということでね安心してご参加ください。はい、またこの日はインターンシップの見本市も開催になるんでしょうか。
あ、そうですね、もう同じイベントには なりまして、中で、この意味合いとして、まあ、3回生の方が、こういったインターンシップの見本市ということで参加していただけるというような形です。
はい、はい、そしてねすごく興味あるんだけど8月9日行けないという方がもしいらっしゃったら、はい、他にもチャンスはあるんでしょうか。
はい、もちろんございます。舞鶴市にはですねジョブサポート舞鶴という就職のサポートをしている部署というかね、ところがありますので、もし今回フェアに参加できなかった場合もですねちょっとジョブサポート舞鶴にご連絡をしていただいて、
はい、
まあ、舞鶴での就職情報なんかを手に入れてもらえたらと思います。またホームページもご用意しております。で、舞鶴企業就職応援ネットというホームページがありますので、うんうん、まあ、そちらで検索していただければですね就職情報が出ておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。
はい、ということでね、はい、当日イベントにご参加いただけない方もこういったジョブサポート舞鶴ですとか舞鶴企業就職応援ネットというホームページもあるということですので、こちらでいつでもこういった就職情報を、得ていただけるということなんですね。
はいはい、
ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。当日は参加企業約50社ということでいろんな魅力的な企業さんが参加されますので、ね、はい、
そうです。
はい、ぜひお話だけでも聞いていただけたらなと思います。
はい、
そしてさっきの有本さんからのお話でもね、この今 U ターン その需要が増えているということで、
はい、
こう地方の魅力っていうのに若い人たちが気づいているのって嬉しいですよね。
そうですね、
はい、なんかちょっと一昔前だと、はい、こんな田舎すぐ、ね、出てやるみたいな感じで一回こう大学とかね、
はい、
専門学校とかで都会に出られた方ってなかなかこうね、地元に戻ってくるっていうのが少なかったように思うんですけど。
そうですね、はい、うん、確かに私も大学時代、まあ、京都市に出て戻ってきてますけれども、やはり戻ってみて思うのはですね、やっぱりその食べ物美味しいなとかですね。
そうですよね、
はい、景色も綺麗だなとか思いますしね、うん、まあ、ちょっと気が向いたらすぐ釣りに行けるとかですね、うん、まあ、家族ですぐにバーベキューができるとかですね、まあ、やっぱり、良い住み心地だなと思いますね。
うん、
はい、で私20年前ぐらいに就職してますけども、まあ、その頃に比べてやっぱり違うっていうのはもう EC ショップですよね。もうアマゾンなんかでね頼んだらすぐ次の日に物が来ます。
くるくる、
はい、欲しいもの都会に買いに行かなければならないという必要もなくなりましたし、うん、 まあ、ちょっとどうしても都会に出たいなという時でもですね、もう高速道路がつながりましたので、うん、もうね、小1時間走れば、小1時間いたら、すみませんね、もうちょっとですね、1時間ちょい走れば京都市に入れたりとかですね、まあ、そういった環境も変わってきてるなと思いますね。
うん、なのでね、すごく程よいと思います、舞鶴って。
本当そう思います。うん、はい。
でね、やっぱ嬉しいのが夜、はい、空を見上げた時に星が見えるんですよ、すごく綺麗に ね、 いいね、はい、やっぱあれ都会で高校と24時間ネオンが輝いてるようなところだと、はい、星ってね、はい、多分見れないと思うんですよ ね、 ね、はい、なのでこんな風に夜が暗いっていうのは私はすごく自然なことだと思って、なんだろう、それがね、はい、つまんないっていう人もいるかもしれないですけど、はい、いや私はすごく好きですね、やっぱ田舎住みやすいなと思いますし、ぜひぜひ田舎暮らしをね、皆さんにも、はい、アイターンの方もね増えている、はい、ということなのでね、舞、はいはい、鶴の良さに気づいてくれる若い人がね、はい、まあ、若くなくてもいいですけれども、はい、そういう方がね増えてくれて、舞鶴を好きになってくれる人がどんどん増えてくれると嬉しいなというふうに思います、はい、ぜひねこの夏の就職フェア一つのきっかけにしていただきたいと思います。本日は産業創造雇用促進課より有本健さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。